沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
夏休みが終わるねと思って憂鬱になる大人は、多分子供の時の夏休みのトラウマが残ってるんじゃないかって自分でも思うんですよ。この別に変わらないでしょ、大人の人って別に8月31日から9月って別に変わらないはずなのに、このなんか憂鬱な感じ、そしてちょっと気持ちも焦る感じってあるんですけど、まあそれとともにですね、実はまあこの私事と言いますか、まあご存知の方もいるかもしれませんけれども、本当に大変お世話になりました、物産企業連合の山城果樹社長が亡くなられたという情報で、私はもう本当今収録している日の午前中に亡くなられて、なんか心の置き場がなくてですね、もうなんかまあ、さっきちょっとねスタッフのおしろくに話した時に自分でいい表現だなと思ったのは、全ての物事に網がかかるようなこうわーってこうなんかなんていうか魚取りの網をかけられたみたいに、どの動きをとっても左手を伸ばすにも右足を出すにも車を運転するにもなんかこう網が引っかかるような、うん、なんかね、まあ人が亡くなるとこんなに大事な人でしたっけって自分でもびっくりするぐらい、まあそういうことがあるので、皆さん生きてるうちに大事にしましょう。ありがとうございました。本当にお世話になったんですよ、いっぱい。まあ、そういうことで、まあたくさんね、その果樹社長には音楽のイベント のスポンサーになっていただいたりとかもそうなんですけど、あと環境問題とかのことでもたくさん、まあ、つないでいただいたご縁もありますし、それからUWAXといえば、私たち滑り台もお世話になっている着メロとかをやっているね、UWAXさんもそこの果樹社長のところにありますのでね、まあ、本当に何から何までお世話になりっぱなしで何も返せないままだったので、これから私たちができることっていうのはやっぱ更新後の後輩たちに、ね、先輩にいただいたものを後輩に返していくということしかできないなと思っているので頑張ってきたと思います。はい、さて、実はですね、この番組30分番組に拡大しましてから、まあずっとね私も早くアルバム出したい出したいとか言いつつ、なかなか、まあ、言うだけだったのがですね、まあ、このオープニングとエンディングは短い時間の時から何も変わらず、短いにもかかわらず私の曲に曲オープニングとエンディングかけるっていうのが意地でやってたんですけど、実は今日ですね、新しいもうピッカピカの、実はこの収録日の前夜の、もしくはというか日付変わってミックスが仕上がったばかりの音源を、この番組はやっぱり私の一番長い番組でもあるしね、私の番組ですのでね、何の気兼ねもなく喋らせていただいてるっていう恩返しになるのかどうか分かりませんけど、もう世界一早くオンエアしたいと思いますでは聞いていただきましょう。あれ、これ聞きなじみのあるようなないようなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、聞いていただきましょう。滑り台のセカンドアルバムに入っているセカンドアルバムのタイトルチューンなんですけど、こんなバージョンで聞いてもらいましょう。フルバンドバージョン、8人のメンバーでやっていますモーニングジャム。
心が乾く街を抜け出して、君の夢の中迷い込みたいよ。ノコギリを引いてトンカチ叩いて、まだ見ぬ明日の物語作ろう。夜空を舞うシャボン玉は流れ星みたいに、キラキラと心の中の五線譜に並んでく。ミートパの間距離感も好き、この空の下の笑顔どれも素敵で、今日も太陽が虹色の風車を回す。感が好き、あの頃と変わらぬ朝のリズム、ご飯が炊けたよおこげのいい匂い、古くて新しい が聞こえる。風に乗る三日月たちは黒い翼も見下ろして、あの日なくした万華鏡を見つけ出してくれるよ。見たパの間、下田の隙間、君と僕との微妙な距離感も好き。この空の下の笑顔、どれも素敵で、今日も太陽が虹色の風車を回す。
8人のフルバンドバージョンでお届けしています。もうね、あの7月の27日にズクナシとのライブを一緒にやったメンバーで、ドラムがチティーボートっていうね、チェームジョーンズのバンドとかマルチズロックでも活躍中のコメス優作で、ベースはもう私がねずっと前から大好きで一緒にやりたかったベーシスト具志堅成忠、そして、キーボードには佐喜眞美術館の息子であり、385とか黒猫リズムとかマジスティックスとかいろんなバンドで活躍している佐喜眞淳、そして、うちの相方のギター荒垣聡と私がベーシックでね、それにさらに本体が3人入ってるんですけど、もうこれはもう本当にね贅沢なんですけど、私大好きなワルツの、卵さんがトランペット、そしてトロンボーンに井出さん、もう井出さんは本当学生のジャズ圏時代から、本当にねいろんなところで助けてもらって、この人と一緒にバンドを何回かやらせてもらって本当に楽しいしね、最後のこの今のランランランランランときにガヤガヤしてるのもほとんど井出さんがかなり盛り上げてくれまして、あの本当に心の盛り上げ役というか、本当にあのスタジオを一番楽しくしてくれる人ですね。はい、そしてサックスにはこのベースの成田くんと一緒に、いろんなバンドやってきましたけど、新里酒造の御曹司であります新里直哉が入ってですね、全部で8人のバンドで録音したんですけど、なんと27日のライブがあまりに楽しかったからもうこれ録音しようやって言ってスタジオに入ったくん、なんと8月3日1週間後ですよ。でその日のうちにこのドラムベースギターキーボードの4人は3曲を録音するのに2時間で取り終えました。普通のねバンドが録音するのにそんなにね2時間で3曲取ったっていう普通のバンドさんでは多分ないですね。私もここまで20年ねほとんどプロデューサーをやって何枚も CD 出したりしてきたけど、こんなにスムーズでこんなに楽しくて問題もなく OK っていうのが出るバンドっているのかと、本当に、まあ、20年やってきた集大成としてというかね、すごいいい録音が撮れたなと思ってます。でその3日後ぐらいに今度私が、まあ、ボーカルだけを撮りに行って、でその3日後ぐらいに今度は本体と最後のジャカジャカこうパーカッションやったりわーって言ったりするやつを撮ったんですけど、もう一曲これ実は先ほどね井出さんとはもう10年ぐらい前からって言ったんですけど、まあ一番古く残ってる音源では2000年か97年から8年、まあ、私大学卒業したのが97年なので98、9、2000年のあたりのどのあたりか、クラップハンズを始めてからか始める前かぐらいの、まあ、もう全然タイミングとしてどこなのかわからないんですけど、その頃からやってる楽曲で、実は私が一時期あのベースの砂川聡さんという人の、事務所にいた頃に書いた覚えはあるので、多分98年ぐらいの曲だと思うんです。それを、いろんなライブではしょっちゅうやってたんですけど、滑り台でアコースティックやってからなかなかやらなかったんですけど、ここ何回かバンド活動をやってた時に、やっぱりこれ面白いなということで今回初めてちゃんと音源になりました。で、まあ、やっぱ今回のねいいバンドだったんで勢いで撮れたと思ってます。聞いてもらいたいと思います。皆さんこれからですね、あのツイッターでもハッシュタグ俳句で GO で俳句を読んでいこうと思います。それでは聞いてください、俳句で GO。
ちょっといいお天気じゃないですか、久々に親指立てましょうか。
はい、もうね聞かせないっていうね、この後半に一番だけ聞かせて、しかも感想のこの本までは聞かせたいっていうね。もうやっぱりね、やっぱバンドは楽しい。もちろん滑り台2人でやるのも楽しいんですけど、今回は滑り台10周年ということで、まあ、10周年スペシャルバンドっていうことで、この最初5人のバンドを始めたんですけど、まあ、そうなったらやっぱりこの、まあ、本が入った方がいいねみたいになって、でライブやったら楽しすぎてみたいな感じでやったんですけど、このね俳句で GO はやっぱね、こう本なくては表現できないんですよ。で今まで企画的になんかこのライブの時だけ出てもらってたんですけど、やっと音源になりましたんでね、これもう調子乗ってね、プロモーションビデオまで作ろうとしてますんでね、皆さん、あの周りで面白いアイデアをお持ちの方がありましたら、絶対アイデア貸してください、力とね。はい、そういうことで俳句で GO、 今ツイッターの方ではシャープあのハッシュタグね、あの半角のシャープ入れて俳句で GO と書いてね、こうやって聞いてください。俳句で GO、 俳句で GO、 575の俳句で GO の後に俳句を読むんですけど、どうぞ皆さん思い思いの俳句を読んでいただいてですね。で今回この音源を取ってしまってから、でどうすんのって、これリリースするのって話でメンバーと相談をして悩んだんですけど、まあせっかく作ったからには出した方がいいよねということで、じゃあもうあの一応ちゃんとジャケットとかも作って、なんかちゃんと売ろうかみたいな話になり、なんでもこのバンドでの活動っていうのはやっぱなかなか難しいので、大人数なので、なのでとりあえず9月の23日にライブが決まったので、滑り台がで、それをじゃあレコ発みたいな感じで、でいくらで売るかみたいな話だったんですけど、ちょっとこれに入ってるのが最初に聞いてもらったモーニングジャムと、それから妄想エンジンって、これも滑り台のセカンドアルバムに入ってる曲なんだけど、バンドアレンジで全然また違う表情で生まれ変わってっていう感じなので、でそれとこの俳句で GO が入って3曲入りで、本当はね、ちゃんと録音してるし、もうプロのクオリティだよっていうことで、うちのメンバーと相談して、じゃあ3曲入りのジャケット付きの、じゃあ800円っていうことでっていう話だったんですけど、まあでもやっぱり元々の滑り台のアルバムに入ってる2曲とも聴き比べてほしいので、ぜひセットで買って聴き比べてほしいなっていう思いで、じゃあセットにすると2500円みたいなちょっと割引 お得感にしようよっていうことで、でそうするとじゃあその時にセットで買った人だけが得して、過去に CD を買った人は得しないのかってなったらもったいないので、じゃあライブ会場とかどっかに CD をとりあえず持ってきてくれて、このセカンドアルバム持ってるよというアピールをしていただければ、そこではもう500円で売ろうみたいな感じになりましたんで、ついにワンコインでのご提供となりましたよ。なんか深夜のあの安売り番組みたいになってますけどね。まさかのみたいな、今なら CDR がついてくるみたいな感じの。まあそんな感じで、まあ楽しく録音もさせてもらいました、おかげさまで。はい、という話でしたよ。なので今ちょっと話しましたけど、9月の23日ですね、祝日にあたります。連休がね9月は2回あるんですけれど、9月の2回目の連休の方ですね、2回目の連休の祝日23日の方に秋分の日です。秋にねなる日ということで、9月23日、ちなみにですね、どうでもいいような大事な話なんですけど、その2日前9月21日は 21st night of September って、アース、ウィンレイナファイヤーの曲に出てくるセプテンバーって歌の歌詞に 21st night of September、 それね実はねうちの相方サトシさんの誕生日なんですよ。それでその2日後の23日に、まあ、やるんですけど、でこの日は実はパークアベニューにありますプレイヤーズカフェっていうねカフェ、お昼夕方ぐらいから開いてて、まあ、もともとケミっていうバーもやってたので、私はもういつでもケミって呼んでるんですけど、そのプレイヤーズカフェ、まあ、プレイケミとも呼ばれてますけど、そのそちらの方でライブをします。で実は裏テーマがありまして、これはねライブサーキットっていうのがあって、小座沖縄市のこの音楽の世界をもっとまた元気になってもらおうということで、行政も絡めて、ね、盛り上げていくための企画で、投げ銭ライブになってます。入場無料です、つまり。だけどまあちょっとの見たものに応じて、あおちょもう今日はじゃあねビール一杯我慢して、ね、3本飲もうと思ったの2本にして CD 買うよとか、もしくはその今日のライブチャージ、じゃあいくらだったら入ったかなとかいうのを払っていただくとかね、そういう雰囲気で投げ銭でも言っていただけたらということで、で実はねもう一つの裏テーマは優作祭りっていうタイトルで、うちのドラムがね実はそのチエミジョーンズバンドやマルチズロックやってるって言いましたけど、そのまんまチエミジョーンズとのとトーマさんが入っての3人のチティーボートっていうねチエミのバンドがありますが、チティーボートとそれからマルチーズロックのモリトが出ますんでね、今回この裏テーマは優作祭りとなっていますので、ね、ぜひお見逃しなくということで、詳しくはねホームページとかツイッター、フェイスブックでも書いていきますのでチェックしてください。さて続きましてご紹介したいのはですね、これまた7月の17日に出たばかりのアルバムを紹介したんですけども、実はね前回の番組8月ではライブギノワンのねご紹介しましたけど、過去にライブギノワンにも出演したことがある、4エッジというね4人組のインストバンドを紹介したことがあるんですが、その中の2人、ジン君、ギターのジン君とサックスのスーザンさん2人のあとサラサジという2人組のインスト
あの要は歌がない楽器の、ユニットがあります。そのサラサジが、セカンドアルバムを出しましたのでね、モードでレコ発に行ってきました。しかしね、インストゥルメンタルのバンドでこんなにね2ステージもやっても飽きささないバンドってやっぱね技術があるし、またそのゲストでアリアちゃん、バイオリンのアリアちゃんとか出てきたり、国吉亮君とかね、本当にねいろんなミュージシャンのこの奥深さとかつながりの深さとか音楽への愛とかが たくさん溢れたライブだったので、ぜひ聴いてもらいたいなと思います。今聴いてもらっているのは、サラサジの、アルバムのセカンドアルバムのタイトル中のタイムイーズなんですけど、短いから違う喋り倒してですね、2曲目を聴いてもらいたいと思います。サラサジのセカンドアルバムタイムイズの中から2曲目に入っています。ロフティネス。ギタージン君とサックススナさんのユニットサラサジのセカンドアルバムタイムイズの中からロフティネス聞いてもらってます。ついなんかね聞いてしまうんだよね。あの今までさ、なんかちょっとインストのっぽい曲とかは結構 BGM にして喋って、その歌がない分ついつい喋り倒してしまったことがあった んですけど、今日やっぱねこれ聞いてしまいますよね。はい、そんな2人のアルバムが出ましたんでね、また今後も活動、サポートメンバーとしてもいろんなところで活躍しているプロのミュージシャンが、まあ、こうやってね自分たちでまた楽曲を作りアルバムを出していくって、やっぱね、まあ、言葉悪く言うと、もうプロのミュージシャンだったら自分の活動をやめても、まあとにかく食っていけるようになったらなんかもういいかなみたいな人たちもいる中で、やっぱもっと自分たちの音楽をクリエイトしていくっていうのは、まあ、時間的な問題とかも結構大変になるだろうと思うけど、まあ、やっぱその楽しんでる姿っていうのはやっぱりね同じミュージシャンとして見てても嬉しいなと思います。さあ、ということでライブ宜野湾に出たあのアーティストということで、サラサジのお二人ね、4エッジからこの4人のうちの2人がっていうことで紹介したんですけど、続きましてもまたライブ宜野湾つながりではあるんですけれど、今度はですねライブ宜野湾に2年連続出場しました、3人組のバンドが8月の4日に新しくセカンドアルバムを出しましたので、これを紹介したいと思います。もうね喋りたいことがいっぱいありすぎてね、もう大変なんですけど、空間日和っていうね3人組で、ドラムと、ギターが女の子でベースがあの男の子なんですけど、ちょっとねあの細身で綺麗系の男の子なので女子版ですかっていう3人女の子のバンドですよねって言われたりするぐらいなんですけど、実はですねこの3人すごくあの初めて聞いたのがライブ宜野湾のオーディションで、私は審査員をもう17年ぐらいしてるので、わー今年もいいバンドが出てきたみたいな感じでとっても嬉しかったんですけど、でライブもすごく良かったね。ドラムのあのリカ子ちゃんがボーカル叩きながらボーカルをする形で、フロントの2人はほとんどコーラスっていう感じでやってるんですけどね、まあすごくね気骨あるでも繊細で、なんかねなんか柔らかいんだけど筋は通ってるみたいな、なんかすごくいい音楽をやってる3人組が出てきたなと思ったんですけど、実はねそれだけじゃなくて、またねちょっと深いご縁ができたのが、ライブ宜野湾にはここ数年中学生のバンドの応募があるんです。それは宜野湾市内の中学生の軽音楽部とかにも声かけて、もしまあ、チャンスがあれば出ませんかということで応募用紙をお渡ししてるんですけど、で私たちもまあその本当にひどいバンドだった場合はもうちょっと練習して出直してこいって言うんですけど、中学生のにしてはこんなに上手い子たちもいるんだねみたいな子たちがいてですね、でそれでオーディションでは中学生枠っていうのを一応もうダメな時は出さない、でも一応中学生枠でちゃんと審査をして合格して出演したバンドが2ついてね、今回は、2組いたんですけど、かかず中学校から1つと、それから益城中学校から1つ、合計2バンドが出たんですけど、実はこの前回の2012年のライブ宜野湾の時に空間日和と益城中学校 のバンドが仲良くなって、実はアルバムにコーラスでこうなんかで参加してみたりとかっていうお付き合いが始まってですね、で今年もまあ空間日和が出るとはもちろん決まってなかったんですけど、偶然ねこの審査でまたいい結果を残したので、まあ空間日和も出て、それからまた偶然益城中学校、益城中学校もいいバンドが出てきたということでやったんですけど、これがまたいいご縁を先生も結んでくれまして、顧問の先生平山先生っていう若い先生なんですけど、平山先生が今年初めて軽音楽部の合宿をするので、空間日和さんと健子さんぜひ一緒に合宿に来てくれませんかって言われまして、まさかの中学生と山でキャンプしてきましたよ。でね、とてもね楽しかったです。ちょっとまだ Facebook の方しか書いてないのでブログにも書こうと思うんですけど、ドラマがいっぱいありました。合宿してまでバンドの練習をするなんてことは私たちにはなかったわけで、まあ大学生のサークルのキャンプなんかね、もう朝から晩まで飲み続けて4日間みたいなね、もう本当に酔っ払って骨折するやつもいてみたいなひどい状態だったのが、もちろん中学生のキャンプなのでそんなことはね酒も一滴もない上にちゃんと時間がかっちり練習時間が決まってて、もうとてもね子供たちがその本当に音楽に向き合って、どうしたらこれが上手くなるんだとか、これどうやってるんですかっていうこの純粋で熱い思いっていうのを私たちも、まあ、慣れてきても忘れちゃいけないなと感じさせてもらったし、もうすごい良かったです。それで聞いてもらいたいのはですね、その、合宿の最後にも、まあ、ライブ宜野湾でやったよねっていうことで最後にみんなで歌おうって言って、やった曲なのでね、とても私にとっても大切な思い出の一曲になったので聞いてもらいたいと思います。空間日和、セカンドアルバムの、シーンディーピングの中から、色マット、
I'm not afraid to die.
ったのは空間日和のセカンドアルバムシーンリーピングの中からみんなで歌った思い出の歌になりました色マットでした。いやーいろいろ思い出が残っていい合宿でした。ちょっと詳しくはブログに書きますね。ちょっとこれ言葉で表現するとねなんかもったいないかもブログ見てください。さあ最後にですね今日の最後に聞いてもらうのもこれまたライブ宜野湾の終わった夏の終わりにっていう感じではあるんですけど今度ね9月に出るアルバムを紹介したいと思います。今ね7月のサラサジ8月の空間日和ときて9月の、メカルジンがですね、まあ、元イーストーマンのボーカルで、まあ沖縄に東京から帰ってきてでこのボーカルメカルジンともともとイーストーマンのベースである元光とそして元ブリーチのドラムサユリーがドラムを叩いていてそれでギターには元インハイのカメヤが入って、いいバンドになりました。そのブラックビューティー9月14日に発売になるアルバムなんですけど実はコメントをね空間日和の空間日和の先ほどのアルバムにメカルジンがコメントしてるんですけど今度はメカルジンの CD にも空間日和がコメントしておりかつ私もコメントしました、なんてコメントしたかというとうんちく垂れてる前に置いてかれるぜみたいな、失踪するパワーポップみたいなコメントを書きました。本当にねなんか別に何か沖縄らしさを売りにしようとかいう気が一切なくですねもう本当にいろいろと経験をしてきてやっぱり今の自分はここにありっていうのをねしっかり揺るぎなく地に足をつけた感じの音楽で、いいアルバムできたなと思っていますんでね9月14日ね、そしてメカルジンカタカナのメカルジンで調べるとホームページやブログもありますのでぜひチェックしてください。ということで今日はこの曲でお別れしたいと思います。メカルジンのニューアルバムブラックビューティー9月14日宜野湾ヒューマンステージにてレコ発になります。このアルバムの中からティーネージダイバー中学校と一緒にね空間日和と合宿してきたっていうのもあったので、ティーネイジャーの頃にいろんないい経験を積んだらきっと大人になってまた後輩たちに伝えてくれるだろうっていうね今日の冒頭に話したやっぱ先輩からいただいたものは後輩に伝えていくっていう思いが伝わっていけたらいいなと思って終わりにしたいと思います。お相手は KEN に子供の子ゲンコでした。バイチ大事に生きようぜ。